さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。今お家のキッチンなんですけれども、のんちゃんが喋り出した私にすごい不思議そうな顔で下で見つめていますけど、はい、今日はですね、前にご紹介いただきましたコーヒー豆のコーヒーを使ってコーヒーを入れていきたいと思います。ですね、今回紹介するコーヒー屋さんの豆はよいしょ、すごくねいっぱい資料が入っているんですけれども、ちょっと待ってくださいね。コーヒーキャロットさんから届いております。こちらはね、なんと北海道からですね来てるお豆さんですね。入れ方のね資料とか、これなんや、ワッコ通信創刊号保存版っていうものと、ちょっと、ペーパーのフリーペーパーみたいな、なんか何ページかに結構分厚いですね。あと豆の引き加減のサンプル、私今回ねコーヒーの豆引いてないもので、注文しましたので、はい、そのこのぐらい引いてくださいねっていう中細引きって書いております。飲料用ではないっていう、ちょっとこうちっちゃいサンプル、引いた加減のサンプルを透明のビニールにちっちゃいのに入ってるものがあります。それと、これはね、なんかちょっとつづりになって、つづりってわかるかな、2箇所止めてある感じで、冊子的なものも入ってまして、ここになんかね、ちょっとした本みたいになってるんですけども、キャロットの内倉さんっていう方の、ご紹介はじめましてっていうのと、まあ、この冊子についてっていうのと、コーヒーの保存方法、コーヒーの抽出1、抽出2、抽出3とか言って、なんかすっごい詳しく書いてますね。めっちゃ詳しいですね。美味しいコーヒーの入れ方キャロット式基本編っていうものが、よいしょ、ありまして、で、まあ最後、美味しいレシピとか、ネルの使い方とか、いろいろ書いてますけども、はい。すごいしっかりした作りの資料が届いてまして、これ、もう単なる豆じゃなくて、もうコーヒーの楽しみ方からすごいですね。こだわりが感じますね。すごい美味しいコーヒーの入れ方のキャロット式究極編っていうのがありますよ。究極編すごいな。でもなんか美味しい朝に1分で美味しい、忙しい朝に1分で美味しいコーヒーっていうのもありますね。わ、すごい、いろいろありますけれども、今日は基本的な入れ方を試してみたいと思います。で、私はさっき、コーヒーミルの方でね、中細引き、まあ、ちょっと細めになりますけど、ガーッと豆を引いておきましたので、よいしょ、そこからねコーヒーを入れていきたいと思います。まずは、キャロット式の、基本編とは、コーヒーの持つ良質な成分のみを楽しむための入れ方です。 ですごいね、カリタメリタ大さじとかの、あの計量スプーンによる分量の違いなんかも書いてありますね。私は今これはカリタのやつで、はい、入れましたけども、カリタのやつで豆を、まあ、すくったので、ちょっと粉をすくうのとまた違うのかな、うん、カリタはちょっと多いめなんですよね。すり切りで、約 10g、 山盛りで 12g になるみたいですね。でドリッパーにフィルターをセットして粉を入れたら、軽く揺すってコーヒーの粉面を、平らにしますと。で2番、沸騰したお湯を一度サーバーに注ぎ、ポットに戻してそのお湯の温度を少し下げます。ちょっとそれはやってないのでやっとこうか。今お湯も沸かしたところですね。でこれを、サーバーに注ぐ。同じあれかな、あちょっと違う、今日は3杯分入れようかなと思ってるんですけどね。こんなもんか。そしてポットにお湯を戻す。今ちょっと今日はね、 IC レコーダーを手に持ってるんでね、いろんな音が入っちゃうかもしれないです。はい、入れました。で粉面を平らにする、揺すって平らに、あすっごいいい匂い。んで、ポットに戻してお湯の温度を少し下げます。沸騰したお湯をそのまま注ぐと苦味雑味が出てしまいます。そして3番、まず最初に全体にお湯が行き渡るようにゆっくり注いでください。はい、ゆっくり注ぐ。はい、でもこもことおまんじゅうのように膨らんできます。サーバーに数滴コーヒーが落ち始めたら注ぐのをやめ、30秒ほど待ちます。蒸らしですね。はい、ポタポタちょっと落ちてきましたよ。膨らんできてますね。すごい。そして2ページ目続き、蒸らしが終わったらおまんじゅうの形が崩れないように気をつけながら、のの字を描くようにお湯を注ぎます。フィルターにお湯が直接かからないように注意してください。ドボドボと一度に大量に注ぐと雑味が出てしまいます。2回から5回に分けて注油します。静かに細くゆっくり注ぐ。で、まあそれをしながら、次の文を読みますね。はい、よいしょ。じゃあ細く静かにゆっくりと注ぎます。おまんじゅうを壊さないようにフィルターに、直接つかないように。はい、そして今回は2カップ分を作りたいのですが、キャロット式の場合は半分、1カップのところでドリッパーを外します。ここが一般的な抽出方法と一番の違いです。残りの1カップ分はお湯を足します。ここが最重要って書いてますね。作りたい量の半分でドリッパーを取り上げるっていうことは、私今日は、3杯分なので 1.5 のところまで来たら止めることにします。はい、そして抽出6番抽出液に2カップ分までお湯を足し、よくかき混ぜます。半分足すってことですね。だから3カップ分だったら 1.5 カップ、うん、てなるほど。これね、なんか他のコーヒーメーカーでもこの2つのポイントを押さえれば、まるでハンドドリップしたようなコーヒーを入れることができます。 蒸らしを行うっていうことと、半分量の、作りたい量の半分をでドリッパを上げて残りを、お湯を足すという方法ですね。これをやれば他のコーヒーも美味しくなると。へえ、すごい。お湯を足すっていうのがね、ちょっとちらっとシンさんに教えてはもらってましたけども、どうなるんでしょうか。なんかね、後半に雑味と苦味が出るっていうのは私も知ってたので、いつもこう途中で取る豆をね取っても落とさないようにしてたんですけども、半分量とは知らず、お湯を出すことも知らず、はい、1.5 カップ来ましたので、もったいないような気もしますがよいしょ、ちょっと匂ってもタヒーニョ、はい、取り外して残りのお湯を3のところまで、3杯分まで足しますと、よいしょ、ワイプまでいけた。よし、これで完了。これで入りましたね。これでうまくいけてると思うんだけど、コーヒーメーカー編とか、なんかでもキャロット式の入れ方なぜ美味しいのとかいう分かりやすい使いとかもありますね。まあ、やっぱり、前半の抽出液が美味しい、後半雑味が出ないっていうのが大事、苦味を出さないっていうのが大事ってことですね。よいしょ、じゃあこれをカップに入れていきましょう。今日はよいしょ、おかゆちゃんマグカップにしましょう。よいしょ、よいしょ。私いつもねマグカップにたっぷりと入れるんですよね。はい、ではいただきます。おお、おー、すごい美味しい。ほんまや、なんか出汁っぽい、なんか旨味がありますね。口に入れて1秒後に来る、なんか旨味、口に広がる旨味というか出汁っていうかがふわってこう横広がりに広がる感じで美味しい。これ今日の、そうそう、豆の話をすみません。今日豆がコスタリカハルディンデアロマスっていう豆を入れました。美味しい、これ本当に美味しい。であと2つあるんですけど、豆がガテマラグアヤボ農園中深入りっていうのと、まあビギナーのね初めての人用のお任せコースみたいなのにしたんですよ。そしてもう一つがマンデリンストスマトラタイガ深入りっていうのがまだ残っておりますね。また別日にちょっとずつ楽しみたいと思いますけど、これは本当に確かに美味しいわ。やばい、これでちょっとあれだな、普段飲んでるやつのね1杯 10円ぐらい の豆に戻した時恐ろしいことになりそうだな。それはちょっと解説やめよう。でもめっちゃ飲みやすい上に、何これ、すごい旨味がすごい、そしてすっきりする、美味しい。 こう匂いだけでも届けたいわ。美味しい、これは美味しいわやば、戻れなくなるな。はい、まあ、まだあの他のね豆も残ってるというかありますんでね、楽しんでいこうと思いますけど、このキャロット式の方法でちょっと試してみたいなっていう気がします。他のやつもね、いつもねあのマグカップに1カップ分の、あの入れてやってたんですけど、今日はねペーパードリップで3杯分してみましたけども、1杯分のでも半分量にして残りお湯入れる方式にしたらね美味しいかもしれないので、ちょっとそれも今度試してみたいかなと思います。はい、ということで今日は、キャロットコーヒーさんの、コーヒー豆を入れてみた回でした。コスタリカハルディンデアロマス美味しいわ。はい、ではそろそろお宿に戻ります。はい、では後編です。今は車の中で、ちょっと一号くんのねテニスの練習を見ながら喋っております。ちょっとね隣の、 あの車が、あの人が乗ってはるんでね、あんまり大きい声は出せないんですけれども、では後半はハッシュタグ読ませてもらおうと思います。3月4日の巻貝さんから、冒険第201日目、ユンユンさんが他の絵描きさんのツイキャスライブを見るのがお好きなのと同様に、ユンユンさんが配信で絵を描くことや、見に行くことをお話しされているのを聞くのがとてもとても好きです、といただいております。ありがとうございます。そうなんですね、前回ね、私が他のね絵描きさんとか漫画家さんとかの、あのキャスでね、なんか画面配信されてる方が結構いらして、で、あのお話ししながら絵を描いてる人の枠をね見に行くのが好きだっていうお話だったんですけれども、それと同様にね巻貝さんも私の、番組でね描くこととか見に行くことをね好んでくださってるということで嬉しいですね。はい、またなんかね、あの絵に関する話とか、まあいろいろしていきたいなとは思ってるんですけどね、あの深くね話せないんですよね、もうあの見バレするっていうね軽くしか喋れないんですけど、深く話したいこともあるんですけど、なかなかねすぐバレちゃうんでね、はい、軽く話したいと思います。そしてまた反対側の駐車場にも車が止まって、すぐ横に人が立っていますね、困りましたね。はい、そして次、再び巻貝さん、冒険202日目、良いですね旅行、もう何年も行ってないです、きっかけもなくてもらい涙が止まりません、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、きっかけなくて、あれですね、2号くんがね、あの帰りの飛行機でパパ小石さんに泣いてしまうっていうくだりがあったんですけど、私ももらい泣きしましたね。なんか備え泣くっていうぐらいね、私も泣きましたねなんでしょう、でもなんかその後すぐジョンが帰ってきてもそこまで喜ばないんですけどね。でしょっちゅう、まあ3週連続あったんで、その時はまた帰ってきたんぐらいに言ってましたけどね、この間はね。いやー、旅行の後にお別れするのがやっぱり寂しいんでしょうね、全員で家に帰るわけじゃなかったのでね、まあ気持ちはわからんでもない。はい、ありがとうございました。そしてフリーダムチンパンジー佐藤さんからいただきました、僕の祖父母は山形でしたので、学生時代に卒業旅行で蔵王へスキーに行きました。1週間
昼は樹氷の間を滑って楽しみ、夜は温泉とナイトスキーと飲み会の日々は楽しかったです。その後祖父母の家にも友人と数日泊まり、そのまま一人で北海道旅行をしたのは良い思い出ですといただきました。いいですね、卒業旅行ね。あのお友達と1週間なかなか長い旅だったんですね。いいですね。ザウもね、なんかあんな樹氷の間を滑ったりね、私だったらスキーできないんでぶつかりそうですけどね、木にね。樹氷になる木って決まってるらしいですね。なんていう名前か忘れましたけど、なんかそういう条件がいろいろあって、それに合う木がそれしかないっていうのかな、それが一番樹氷になるっていうね、いうのがあるらしいんですけど、木によって違うんだと思って、それはちょっとびっくりしました。ガイドさんが言ってましたね。はい。で温泉とナイトスキー、いいですね。私はね、卒業旅行は、まあ、ディズニーランドぐらいやったかなと思うんやけども、何歳やったかな、19歳とか20歳とかぐらいやったかな、の時に、まあ、前も言ったかもしれないですけど、新潟のねスキー場に山ごもりして、寮生活をして、でスキー場で働くっていうね、カフェレストランかなんかで働いて、でまあ休みとか休憩時間なんかはスノーボードができる、まあ、ただでできるっていうね。でそれが一冬ずっと行ってまして、寮はね2人部屋だったんですけどね、すごい何て言うかな、あんまり部屋にいない子で、もうほぼ一人部屋でしたね。ずっと前の部屋の人とのところに入り浸ってはったんで、ね、私がほぼ一人だったっていうね、はい、思い出があります。あの時にすごい寂しかったんで、3DS を3DS はなかったかな、普通の DS やったかな、持って行って、ほんでスーパーマリオかなんかをね、全クリした記憶がありますね。それぐらい暇でしたね。まあそんなことをちょっと思い出しました。その時はね、温泉とナイトスキーとかね、よくやりましたね。飲み会もありましたね。なんかね、あれ新潟の人はやっぱ米どころなんかすごい飲むんですよね。日本酒とかがロッカーから出てくるんですよ、一升瓶が。もうめちゃめちゃ飲んで、私あの時ほんと初めて二日酔いになった記憶が新潟の寮生活でしたね。懐かしいです。はい、ということで、ハッシュタグありがとうございました。そしてね、今いろいろウイルス関係で皆さんね、もうバタバタしてるかと思いますけれども、まあ私の生活といえばですね、まあレッスンがね、カルチャーとかのレッスンとかが、もうカルチャー自体が全講座、休校ということで、まあ何日まで休校とかねありまして、で個人でやってるレッスンの方も、まあちょっと皆さんの具合を聞いて、まあやっぱり休みの方がいいだろう、ほとんどの方がもう休むっていうね感じだったので、じゃあもうレッスンごと休みますねっていうことで、なのでね、もう結構ほぼほぼ家にいて、でまあデザインの仕事がね家でしてますので、もうほぼ家でのんびりとのんびりと仕事をしておりますけれども、なかなかね、子供たちが、まあいるとなかなか仕事ができないっていうことで、学校がね一応休みで閉めてるんですけども、まあ、どうしての方は登校させてもいいですよっていうね学校でしたので、一応お弁当を作って子供たちは毎日学校行って、 でも一クラス 5,6 人とかしか来てないみたいですけどね、学童も入れてないん で教室 の, その通常のあるはずだった、時間割が終わると、まあ、帰ってくるみたいな感じで、ほぼ自習ですね。でたまになんかね映画を見せてくれたり、ちょっと外で遊ばしてくれたりっていう風に、学校の方もねなんかちょっと工夫をしてくれてるみたいですね。なのであれを勉強のね自習用 の, ドリルを買ったりとかねしましたよ。だから今すごい意外とホームワークをねしないといけないので、全国的にね、なのでドリルとか売れてるんじゃないでしょうかね。でもお店とかね接客業の方は本当に大打撃だと思うんですけれども、なんとか早くねこのコロナウイルスのね騒ぎが収まって、なんかウイルスがね本当に早く薬の開発が待たれますね。もしかしてインフルエンザとかも本当は最初同じようなねこんな感じで広まったのかなって思ったりもするんですけど、今はねなんか予防接種があったりとか、なんか薬がねできたりとかして、そんなに怖い病気では、まあ、怖いは怖いですけど、まあ治る病気ではあるっていう認識ができてるんですけど、コロナウイルスもね早くそうなってくれれば安心してね、いろんな普通の生活に戻っていけるのかなと思ったりするんですけど、今はとにかくね外出を控えて、うがい手洗いしっかりしてっていうもうことしかできないですよね、もう私たちにはね。まあいろんな情報も飛び交ったりしてますけども、よく寝て、よくバランスよく食べて、まあ、免疫力を上げて、もしかしての菌がね入った時のために体力をつけて生活ねしていかないといけないなとは思っております。はい、皆さんお体を大事にしてください。そして、前半コーヒー会だったと思うんです。結構ねかなり前に収録したものなんですけれども、はい、それからですね旦那さんのジョンにもそのコーヒーを入れて飲んでもらったら、いやー美味しいなっていうことで、でこれこれこうこういうこういう豆でこういう風に入れるんだよって言って、他の豆もなんかこういう風にね入れたらいいよっていうね、もう一度言っとくと一杯分入れようと思ったら、その半分 0.5 杯分ぐらいを落としてからのもう外してしまう、そして残りの半分をお湯を入れるっていう形で、半分を出して後半半分はお湯を足すっていうね、後半の出てくる、落ちてくるコーヒーに雑味とか苦味が出てくるので、まあ、それを落とさないでお湯で薄めるっていう形でコーヒーを入れるとすごくすっきりして、ほんでねなんかね他の豆もねすっごい美味しく入りますよ。なんかねなんかこう飲んで飲み込んだ後の口に残るなんか味、残った味がすごく美味しいで、旨味が残るというかね口の中にね、あれがすごい美味しいですね。冷めても美味しいので、もうそれ以来ジョンも私もその方法で入れて、他の豆もねそれで入れたらやっぱり、5割増しぐらい美味しいかもしれない。最後まで落としきるとやっぱりわもう飲めないっていうぐらい苦かったりとかしちゃうので、ぜひおすすめですね。はい、ということで、 まだね練習終わらないですね。もう今あのなんと、6時から7、8、9、3時間待ってます3時間待っても終わらないですね練習がね。まああと30分ぐらいあるのかなと思いますけれども、はい、ということで、あとそう、ついに、ネタ割れ注意してください。ドラクエビルダーズ2の話をしますよ。まだプレイ未プレイの方とかね、これから楽しみたい方はちょっとここでさよならしてください、ドラクエビルダーズ2ついに終わりましたよ。最後まで来ました。バー、はい、もうね最後は怒涛でしたね。最後はもうシドの様子がおかしくなって離脱してたんですけど、まあお城を再建したりとか、まあいろいろクエストがあったんですけど、まあそうしてるうちに宇宙空間みたいなところに行ってでそこでまた宇宙船みたいなねものを作っていくんですね。でそれでね敵に避けたりとかねかわしたりとかするため の乗り物を作ったりとか、あとすごいパワーのある車みたいなね乗り物、速く走れる乗り物を作ったりとか、いろんなものを作っていくんですけども、まあでもね世界がやっぱり暗いので宇宙空間というかね、なんかおどろおどろしいし、まあ時々敵が襲ってくるしで、あんまりねやっぱ好きな世界、これからまあ決戦が待ってるなっていう世界の中でまあものづくりをして、でどんどん周りをまあものづくりに巻き込んでいて、ただもうここが一番の盛り上がりなので、今までねのほほんと作ってた世界とは違って、もう破壊神空っぽ島と破壊神指導のお話っていうね、副題ちょっと正確には忘れましたけど、副題にもなってる、なんていうかな、ものづくりと破壊とのなんか関係というかね、なんかすごく深いテーマというか、これはなんか私もかなりなんか心を打たれて、あ、なんかこういうゲームでなんかそんな、なんていうかな、なんか人生にくさびを打つようなテーマをなんていうかな、掲げてくるというかね、楽しく終わればいいやっていうゲームではなく、あ、なんかすごい心を打つようなものがあるなっていうね、ゲームでしたね。まあ最後、破壊神指導と戦うわけですけれども、まあその後の世界とか、が、また指導と喋れるようになるんですけど、なんか、言葉が深くなりますよね、そういうことがあるとね。なんかいろんな冒険をしてきて、最後ラスト、まあ結局勝つまではやるんですけれども、意外にもね勝てましたね私。その後やってるゲームの方がなかなか進まないっていう感じではあるんですけども、なのでまあドラクエビルダーズ2もう1ヶ月半ぐらいで2回目でしたけど、まあ途中までやってやり直しての2回目だったんですけども、私にしてはものすごく早く終わったんじゃないですかね。完全にクリアしました。でもその後ね、もちろんフリービルドじゃないですけど、なんかこう好きにビルド作ったりとかできる世界がありますのでね、まだまだ楽しみたいと思いますけど、まあ私が夢中でやってるのを見て子供たちもなんか影響されてまた1号くんはもうクリアしてるんですけど、やってみたい、もう一回やりたいって言い出して、 で結局やりだしたんですけど、また一から全部やるのはしんどいみたいで、しかも私のスイッチライトでやろうとしたんでね、もう本当にこれだけはもうママ専用にさせてっていうことで、結局前やってた自分のねクリアした続きのデータをいじってやり始めてましたけど、そして2号くんが前はね途中でもう挫折して、オッカムルの前半ぐらいで挫折してたんですけど、まあなんかだんだんね、やり方が分かってきたのかしてハマってきたみたいで、今毎日やってますね。ほんとサッカーゲームとマイクラももう動画見るだけで、サッカーウィーレかなをやってるぐらいだったんですけど、今は割と、スイッチでね、ビルダーズ2やってますね。で、わからないところは、まあ、私に聞きに来て、こうするんだよ、ああするんだよ、みたいな、アドバイスもらって、また自分で頑張ってっていう風に、毎日ちょっとずつ進んでますね。ぜひ、2号くんにもね、最後までね、クリアしてほしいなと思ってます。そして、そんな中、私は、とうとう、ワンもやりたくなりましてですね。ちょっとね、ゲーム屋さんとか見に行ったんですけど、中古とかでも新品でもなくって、でも仕方なくね、もうネットの方で、買いました。ちょこっと安くでね、買えたのでね。で、今もう始めてるんですよ。ドラクエビルダーズ。で、ワンとは言わないですね。ツーって言わないだけで、ドラクエビルダーズ。これをね、アレフガルドを復活せよっていう副題がついていますので、アレフガルドっていう世界を、まあ、復活させるという目的のもと、今、メルキド編っていうね、一番最初の、村というんですかね、ところを復活するべく頑張ってはいるんですけれども、まあ、今回も主人公は、女の子にしました。でキャラ設定もね、して、目の色とか肌の色、髪の毛の色とか決めて、始めております。今でちょうど1週間ぐらい経ちましたかね。でもまだ最初のメルキド編をやっております。またねおいおい話が進んでいったら、まああんまり、確信をつく、ネタバレをしないようにはしたいとは思いますけれども、まあ、こんな感じで進んでますよっていうのをちょこちょこね喋ってみたいかなと思っております。はい、ではちょっと今回はあんまり大きな声で喋れてなかったのでね、ちゃんと撮れてるかはわからないですけれども、はい、テニスの方も最後の、ストレッチが始まっております。もう終わりかな。はい、では、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方に Twitter のアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。